一咕噜白的羊一大缸啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
イランカラプテ、おはようございます。2023年4月9日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピペウシ第264回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。 FM ウィングと FM イニュアでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。この FM ピパウシは2001年4月8日に開局し、この4月で開局丸22年目となります。私は開局当初からオープニングとエンディングとインタビュアーを務めています。今後もこの放送局を長く続けていきたいと考えています。リスナーの皆さん、よろしくお願いいたします。アイヌ語で4月は、シキウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは訃報です。加藤太一さん死去。3月20日付北海道新聞より。北海道の農村、子供、平和、アイヌ民族などを題材にした童話作家の加藤太一さんが3月18日死去した。88歳だった。オホーツク管内滝の上町出身。実宅は小樽市花園。葬儀は未定で近親者のみで行う。北海道大学在学中に北大童話研究会の創立に参加。卒業後、札幌市職員の傍ら作家活動を続け、1976年に白いエプロン、白いヤギでデビュー。吹雪で走れで北海道新聞文学賞佳作。草原、僕と国交牛の大地で日本児童文学者協会賞を受賞するなど、道内児童文学の普及に貢献した。平和問題に関心が深く、戦争をテーマにした児童文学作品、馬を洗ってや、沖縄戦で戦死した兄を綴ったエッセイ、兄は沖縄で死んだ。さらに、アイヌ民族を主題にした、狼の声が聞こえる、なども出版した。脱原発や反戦、平和などの運動にも参加した。札幌市職員時代には、市民文化室長として、札幌芸術の森の開設に尽力。退職後、稚内北西学園短大、現育英館大学教授、オホーツク管内遠軽町生田原のオホーツク文学館館長などを歴任し、2001年から2020年には、有島青少年文芸賞選考委員を務めた。本日二つ目のニュースは、3月16日付北海道新聞より、ビラトリ教育長に松田氏。ビラトリ町定例町議会は3月15日、任期途中で辞職する庄野武史教育長の後任に、日高町地域住民課主任放課後児童支援員の松田拓美氏を選任する人事案に同意した。任期は2023年4月から25年3月まで。松田氏は浦河町生まれ、1986年に神奈川大学を卒業、1988年から教職に就き、ビラトリ中学校教頭、フレナイ中学校校長、ニーカップ中学校校長などを経て 2022年4月から現職、日高町の放課後児童クラブ、日高児童仲良しクラブで児童支援員を務める。松田氏は取材に対し、教員としてお世話になったビラ取りに恩返しできれば嬉しいと話した。本日3つ目のニュースは、3月19日付北海道新聞より、カラフトアイヌ語辞典翻訳、ロシア人軍医150年前に変著。約150年前のカラフト、サハリンでロシア人軍医がアイヌ民族から聞き取りまとめたアイヌ語ロシア語辞典を北海学園大学の寺田義隆教授が日本語に翻訳し初めて出版した。日常語はもちろん、カラフトアイヌの食事や医療の記述も豊富で、学術的な発見も期待されている。昨年11月の出版まで28年をかけた老作。寺田教授は、カラフトのアイヌ語彙を収めたものとしては最大規模の辞典、研究に役立ててほしいと話している。辞典を表したのは、ロシア人軍医、ミハイル・ドブロトボルスキー。国による領有権が定まっていなかったカラフトに、1867年から5年間赴任して、診療などを通じて収集した言葉を中心に、先行資料からの引用も含めて約1万1000語を載せている。ロシア語で表記されたドブロトボルスキーの辞典は、アイヌ語の研究者には知られていたが、日本語訳は出版されていなかった。寺田教授は、アイヌ文化研究の第一人者で、同僚の藤村久和北海学園大学名誉教授に勧められて、1994年翻訳に着手。中断を挟んで昨年秋、共同文化社から出版した。英語版1160ページで、見開いて左にドブロトボルスキーの原文、右に日本語訳を記した。鹿、眠るなどの一般的な言葉のほか、大動脈、炎症性の腫瘍など医療用語も多く含んでいるのが特徴だ。巻末にはホイとしてドブロトボルスキーが詳述した村落の一覧、医療行為、食事、宗教などカラフトアイヌの生活や風習も紹介しており、十勝管内幕別町の学芸員でアイヌ語研究者の坂口亮さんは、ドブロトボルスキーの辞書にしか載っていない語彙が見つかる可能性があるとその価値の高さを認める。寺田教授は、カラフトアインと親しく付き合い、生き生きとした言葉が収録されている。できるだけ原文に忠実に訳しており、アイヌ文化の研究者や興味のある人に届いてほしいと話す。道内の大型書店で扱っており1万6500円。本日4つ目のニュースは、3月28日付北海道新聞朝の食卓欄より、茅野史郎さんの回をお届けします。1968年の徒競式。私が小学4年生だった1968年8月28日、二風谷小学校のすぐ下の猿川に架けられた二風谷大橋農道橋の徒競式が行われた。故貝沢正雄、三沢ご夫妻とその息子夫婦、孫夫婦の親子3代が最初に渡り、二風谷小の全校児童もその後に続いた。この儀式の後に紅白饅頭が全員に配られた。それまでは猿川右岸には渡し船で渡っていた。私も小学校 1,2 年の頃、住民は川向かいと呼んだ右岸にあった水田の仕事を手伝いに数回渡ったことがある。当時使われた渡船用の船は和船で、20人くらいは楽に乗れた。ワイヤーロープが両岸の間に張られ、そのワイヤーに大きな鉄の輪が通してあり、その鉄の輪と船はロープで結ばれていた。渡船場には係の人がいれば、その人に渡してもらい、いなければ自分たちで渡した。渡るときはワイヤーロープを手繰るようにして船を進ませた。二風谷ダムが完成した1998年、 父茅野茂の水田や二豚に大橋はダムの底に沈んだ。当時川向かいには広大な水田があり、立派な堤防や二豚に大橋ができ、トラックやトラクターの往来も容易になっていた。二豚に地区の米作農家が頑張っていた頃、猿川整備計画とともに二豚にダム建設計画が立ち上がり、貝沢忠氏と茅野茂の両名は土地収用採決を取り消す訴えを起こした。1997年3月27日、札幌地裁は訴えを棄却したが、北海道に居住するアイヌ民族は先住民族であるとし、その文化への影響を軽視した違法なダムとされた判決だった。本日5つ目のニュースは、3月30日付北海道新聞より、ビラトリトマト50周年。トマト出荷量全道一を誇る超特産品のブランド、ビラトリトマトの栽培開始から50周年を記念する祝賀会が、ビラトリ町内で開かれた。ビラトリ野菜生産振興会トマトキュウリ部会が3月14日に町中央公民館で主催し、農から約100人が出席した。本来は50周年の年にあたる2022年に実施する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期された。同部会の松原邦彦部会長は挨拶で、先人の方々が築いたビラトリトマトの本質を見失わずに、改善するところは改善し、関係機関と協力しながら新たな一歩を踏み出しましょうと呼びかけた。ビラトリトマトは1972年に6個の農家がビニールハウスで栽培を始めた。2011年には164個が 119.1 ヘクタールに作付けし、販売額は40億円を突破。その後は40億円前後で推移していたが、2022年は急激な暑さや長雨などの影響で、販売額は約36億6800万円となった。本日最後のニュースは、4月5日付北海道新聞より、二豚に組合の2人最優秀。アイヌ工芸品制作の技術やアイデアを競う第56回北海道アイヌ伝統工芸展で、ビラトリ町内の二豚に民芸組合に加盟する3人が最優秀賞と優秀賞に輝いた。伝統工芸品部門では、平村大輝さんと西山亮さんが板、お盆を出品し、それぞれ最優秀賞と優秀賞を受賞。一般工芸品部門で、二谷綾子さんのアッツシ、樹皮の反物のバッグが最優秀賞となった。工芸展には、道内26人が応募、伝統工芸品部門に26点、一般工芸品部門18点の出品があった。審査は2月9日に行われ、展示会は2月10日から14日に札幌で開かれた。初出品した平村さんと西山さんは、4年ほど前から町内の複数の工芸家に木彫りを学んでいる。平村さんは、春ニレを使い、幅 34.5 センチ、長さ63センチの板を出品。魚の鱗を模した二豚にの伝統文様の中に、同じく伝統文様の宿の花、目の形の模様を彫り込んだ。アイヌ工芸は昔から伝統をもとに新しい文様を考え、今につながっていると思う。伝統にとらわれすぎず、自分なりに考えた文様の組み合わせに挑戦した。と話す。今後は工芸展で最優秀賞か優秀賞を計3回受けた人が認定される優秀工芸士を目指す。西山さんはカツラで27センチ正方の板を出品。モレウ、渦巻き文様やラムラムの花、鱗文様といった二豚にの伝統文様を取り入れ、彫っていない部分も文様が浮き出て見える工夫を施したという。二豚にの若手二人で上位を取れたのは嬉しい。担い手が頑張っている姿を伝えたい。と喜ぶ。 二谷さんは縦27センチ、横25センチのバッグを出品。外側は薄茶色のアッチュを使い、強度が必要な内側と底、持ち手は赤を基調とした和服の帯を縫い合わせた。アッチュの糸作りは昨年4月に始めて7メートルの反物を織り上げ、帯の種類が異なるバッグ8点を8ヶ月かけて制作。うち3点を出品し、1点が最優秀賞となった。二風谷出身の二谷さんは、幼少期からアッツシ職人の母親を見て育ち、調理師を退職した60歳から本格的に学んだ。4年前から工芸展に応募し、奨励賞には選ばれたが、最優秀賞は初めて。すごく嬉しい。次はアッツシの着物で賞を取りたい。と意気込む。以上が本日のニュースですが、シローさんコメントをお願いします。
はい。私は加藤大志さんに一度旭川で会った童話作家の集まりがありまして、その時に私ちょっと発表したことあるんですよね。でその時にお会いして、すごい気さくな方で、帰りの時に旭川駅まで乗せてよって言うんで、私乗せて旭川駅までちょっと10分ぐらいの間話しながら、なんかとてもなんか気さくで立派な方だなというふうに思いました。でまあ、その方が亡くなったということで、大変惜しい方を亡くしたなと。この方はアイヌ関係の童話も書いてるので、みんな知ってるかなと思いますけども、本当に惜しい人を亡くしたなと思ってます。健やかにお眠りいただきたいと思います。はい、以上。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ケイスケの
ポンノポンノ、
いらんからって木村里のセコロクレヘアン、
いらんからって原田ケイスケセコロクレヘアン、
よろしくお願いします。
はい、今日から新年度ということで、はい、今年も頑張っていきましょう。
はい、
今日はどういうお話をしますか。
はい、今回は新年度ということで、私たちの会社のお話とかネプキのお話をしたいと思います。
ネプキって言ったら
アイヌ語で仕事をするという意味の言葉です。
なるほど。仕事、いい言葉ですね。じゃあどうしますか。まず僕たちは同じ会社に勤めてまして、
はい、
会社の名前は株式会社ビラトリ町アイヌ文化振興公社という会社名ですね。
長い。
まあ、どういった会社かってパッと説明できたりする？
できません。
ですね、なんて言えばいいんだろうな。まあ、ビラトリ町のなんかアイヌ文化に関わることとか、まあ、文化とか、あと技術とかを継承していくとともに、ですね、なんか発展させていくっていう、ふわふわしたことしか喋れないんですけど、まあまあ、大体そういう会社で、部署が4つ。
大きく分けたら4つ。
大きく分けて4つあります。はい、1つ目は、イオル、
はい、イオル再生、イオル推進係、
イオル推進係、
はい、
はい、ありがとうございます。もともとビラトリ町でアイヌ文化、財団さんと一緒にイオル、なんて言えばいいんだろうな、イオル事業みたいなのを、結構前からやってたんですけど、その事業を、この校舎の方で、やるようになりまして、まあ、そこでやってたことと同じようなことを、例えばですね、まあ、アイヌの有用植物の、まあ、管理とか育成というか、そういうのもやってたりとか、あとは技術の継承として、はい、彫刻とかをやってたりとかしてますね。あとは伝統家屋の復元ということで、知性の、吹き替え、知性の屋根の吹き替えだったり建て直しだったり行っている、パワーあふれる人たちです。
夜事業はあれですよね、結構各
そうだね、阿寒にもあるし、札幌にもあるのかな、その中でも、まあ、そこは財団とどう絡んでるのか分かんないけど、ビラトリ町は振興公社でちょっとやらせてもらってるという感じですね。
はい、
イオルっていうのが、 まあ、狩り場とかだったり、環境っていう意味にもなるのかな。
本当は、イオロ？
あ、まあ、イオロとかね、うん、っていうよね。
読みやすくして、イオロ。
うん。って感じの部署が一つあります、
はい。あ、あれはどうですか？原田くんが最近移動した。
はい。僕はですね、最近移動になりまして、21世紀アイヌ文化伝承の森係かな。っていうところに移動しました。これはですね、まあ、イオルとは別に、コタンコロカムイ、シマフクロウを、ビラトリ町に呼び戻すために森林の再生だったり、うん、あとはですね、地域の人と、まあ、外の外部の人間をつなげるためにやってる大地連携事業、大学と地域を連携する事業だったり、そういう取り組みをやってますね、
うん。
まあ、大地連携っていうのは大学生を1週間ぐらいビラトリ町に呼んでもらって、いろんなワークショップを体験してアイヌ文化とビラトリ町を知ってもらうっていうプログラムですね、
うん。
そういうのだったりとか、シシリムカ文化大学っていって講師を外部から呼んで、ビラトリ町に関わる話だったり、アイヌ文化に関わる話だったり、植物とか、まあ、なんだろうな、まあ、そこら辺の話をしてもらう講座を開くっていうのも21世紀の、仕事の範疇ですね、
うん。
まあ、そんな感じで
森、ありますね。
うん。夜は結構、そうだな、植物とか、うん、まあ、なんて言えばいいんだろうな。21世紀はもっと森に特化した、
うん、
会社になった、会社じゃなくて、係になっております、うん。そういうところに移動しました。
ね、夜は、超有林を主に使ってて、
うん、
21世紀は国有林の、
イオルは超有林ということで、イオルの森っていうなんか名前がついてる森があって、うんうん、そこをホームグラウンドっていうか、そこをベースに活動してるんですけど、ね、21世紀はもっと国有林、国の、森ですね、って言って、阿別方面の、森を担当しております。そこでちょっと場所が分かれてて、やることも、まあ、分かれてるという感じですね。う
ん、面白い。
面白い。
一つの会社にいっぱい詰まってますね。
じゃあ次はリノちゃんの何ですか。
はい、私は伝承者育成事業係とか伝承者育成係って呼ばれてるんですけど、その係にいます。伝承者のことは前ちょっとこのラジオでもお話ししたかなと思うんですけど、
うん、
2008年からスタートした事業で、最初は白老でやってたんですけど、2020年にビラトリ町でやることになって、この事業は公益財団法人アイヌ民族文化財団さんの事業の一環なので、財団さんと一緒に協力し合いながら事業を進めております。で、4月10日から第6期生がスタートして、
ってことは明日からか。
はい、研修を行う予定です。
おー、はい、楽しみですね。
茅野茂アイヌ資料館にも4月にお邪魔する予定でございます。
あらららら。
はい。
いいですね。
楽しみですね。新しい人、まあどんな人かまだちょっとわからないですけど、はい、
うん、
係もね、うん、勉強させてもらいながら一緒に ね、やっていければと思っています。
まあ、担い手ってね、本当に僕ら大学生のフレシパクラブだった時から担い手は本当すごいもんだって感覚があって、
うん、
まあ、それに今携われてるというかね、
うん、
それがもう感無量というか、
はい、
とても嬉しいことですね。
そうですね、頑張ります。
あんまりリノはそういうの、ね、興味ない感じかもしれないけど、
いや、
そんなことはない、
うん。いや、すごいことに携わってるなとは思うんですけど、もう何ですか、もうドタバタして1年が過ぎていくから、
なんかそうだね、
もうちょっとね、自分にとっても、あと校舎の職員にとってもちょっと学びになるような、
いや、それはそうだよね、
仕組みを作っていけたらなと思って、ちょっと自分のことに精一杯にならないように頑張りたいと思います。
うん、今年はなんかね、いろいろ頑張っていきたいです。で、うん、最後に僕がいた、まあ、前の職場なんですけど、うん、アイヌ文化教育推進係ということで、
うん、
まあ、これは教育委員会と協力してやってる係でですね、出向という感じで校舎の職員が教育委員会の方に行って、まあ、アイヌ文化教育委員会にあるアイヌ文化学習係というところで一緒に働いて、ビラトリ町内の学校とかビラトリ町外の学校、
うん、
あとは担い手のアイヌ語を担当したりして、うん、アイヌ文化とかアイヌ語を町内町外に、広めていく活動をしております、うん。そういうのがあるのが、
ね、はい、
僕らの 株式会社ビラトリ町アイヌ文化振興公社でした、は
い、新年度もね新しい若者たちがたくさんニブタニに来る予定なのですごい楽しみです。
はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。
はい、
せーの、
やいらいけれー、水うぬからあんろー。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂、二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の富士江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、おひっくるみティレシー、大空に描いたコタン。語りは、木村内門下さん。録音は、1961、昭和36年、10月29日です。茅野茂のアイヌ神話修正第1巻、カムイユから編1よりお聞きください。
あんなほでほでほでアコルコタンポあんなほでほでほでアネシカドンあんなほでほでほでタンペコスとイペソモアキトスイセコニプレスイテコニプトカリケハアノテツワあんなほでほでほでアナナイネタネアナクネあんなほれんほれほれえらいくんいばねちほみゅねえくんあからむきころあんなほれほれほれあなないねえあこりゅうぴいそよんぱわあほくんいかそのいさんかそのいさんあんなほれほれほれきるえないねえあほばくせねいたきあこるトレエシアコルコタンポエエシカルウンタンペコウスウトシュイチェコウニプレシュイテコウニプソモエノエアナイネエライワネワネワネヤクモシルエヴェンペコタネヴェンペネルウエネエキワコウスウソヤニアンワアコルコタンポトノカオロケレノカオロケアノイワアホナンキナヘタクソヤンパンカキヤンセコロカイペアコリュピエタヤカアネキワコソソヤンパンイキヤナイネレイレイアンシノシノアンソヤンパンワインカランワネワネチキアンナホレホレホレニシコトオタサンノポカアコルコタアヌアコルモシトノカオロケレネオカオロケアヌイエキワシランカトエネオカヒシシルモカアルパルコマクナタラケナソカタロカンユクトパルプネユクトパチテテルケレアンナホレホレホレシシルモカペトナイタアンナホレホレホレ No canse pro rupne se propti ho yo pare e canna se pro so costi e pokna se pro so masi ru anna hore 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 se koi ki ku ne anna hore 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 mare ku ko e tai pa anna hore 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 petke naske naska Rupne yukto panokai yukto opachi tetter kere yukoi tikuni anna hore 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 Urochi pasu usu turep taku unis nokai saran ip uko e makpa rupne saran ip uko e taipa anna hore 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 Susunita ye hosa otu upakeni nita ye homa kotu pa sukkisari hosa otu pa sikisari homa kotu pa andama asuawe enko ye anna hode 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 kirue ne aine asike toku usko sanu oroa no kimochi yoko anan sikoro okikurmikamui Kino taka tenu nankara sikerpe no mukai no sasin totta soko ne shinta okikurumi kamui. Sore imoto to hutari shite ita shito ga konto sikerpe no kotan kikin ne natte kumono mo nai toki ne okikurumi kamui. Tomikawa no hama itte sakana totte ano kujira totte kite konto taite konto okina owan ippe. Pai ni irete skerpe no kotasa ikken ikken hakonte to kara hairanai ke manto kara teta ke taste ko non pasta to kini pinpo no pakana otoko ga sono onna no te pakkari te mo sore ko stonna kao na sto tape na to motte sono te pakkari mo hore te te sakine owan to toru mai ni te totta to kini sore konto okurume kamui okotte shimatte sore konto Samor moshiri moshiri pake oike sui wa samor moshiri tapae shite konto mushime wa korkota no eshikarun shite soko ne piyoki ni natta uchi ne aniki wa sashin totte sora ne imoto ne misheta tami ne konto imoto wa kinkin natta te yo kamo yo karta.
Sore dewa kaisetsu o konaimasu. Kaya no Shigeru no Ainu Shinwa Shusei dai 10 kan no 史上編155ページの解説を読ませていただきます。おきくるみと妻、妹である私は、以前アイヌの村に暮らしていたが、理由があって今は神の国へ帰ってきている。けれども、私は前に暮らしていたアイヌの村が懐かしくて懐かしくて、食べ物も喉を通らないほどであった。心配したおきくるみは、私のために、大空の表にシリムカ、猿川の様子を、二つの絵、三つの絵として描いて見せてくれた。野には鹿が駆け回り、川には魚がひしめき合い、人々は豊かに暮らしていた。私がとても爽快な気分になった途端に、画像がパッと消えた。そして私はすっかり元気になったと、おきくるみの妻が語った。カムインユカラやユカラでは、尊敬と親しみの根を持って、自分の妻を妹、夫を兄と表現することがある。この話はその例の一つ。また、川に魚がひしめき合う描写が、細やかで詩的に表現されている。アイヌ民族は、テレビのことを大昔から心に描いていたのかもしれない。おきくるみテレシー、大空に描いたコタンの解説でした。以上で、カムイユカラの紹介コーナーを終わります。担当は、植松ゆきでした。
イランカラプテイランカラフテイ一緒ロレイカタイ。オトタヌアンペイ小松和弘コロアイヌプルオルシペネールウェネ。ウパキタラエチワンケはエチオカヤ。アイヌイダクペングラブクル小松和弘クネ。タンチュプカピリカのイホマライキ。こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さんお変わりなく元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もよろしくお願いします。さて、今月のコーナーでは、 昨年12月に北海道大学のアイヌ先住民族研究センターの報告書として刊行された太田満さんの和愛辞典についてお話ししようと思います。和愛辞典とは日本語をアイヌ語に翻訳する辞典のことです。著者は2020年に50代半ばにして若くしてですね亡くなられた太田満さんです。太田満以降整理保存会の丹菊逸司さんが中心になってまとめられました。私が太田満さんと出会ったのはもう20年以上前のことです。その昔北海道内に14くらいあったアイヌ語教室の先生方が毎年集ってアイヌ語指導者研修会というのを行っていました。たまたまその研修会で、著者の太田満さんと同じ部屋に泊まったことがありまして、その時にいろいろお話をしたことがあります。太田さんはその当時葬儀屋さんをしていて、葬儀屋さんでアイヌプリのお葬式もできたらいいですねという話を太田さんとしたのを覚えています。それからですね、太田さんは裁判所の通訳もされていました。100年以上昔、太田さんのご先祖様はロシアに住んでいたことがあるそうで、ご自身もスラブ系の言語10カ国語ぐらいわかるということでした。ロシア人の美人の奥さんがいらっしゃいましたね。本当にアイヌ語に熱い情熱を持っている方で、その頃アイアイ辞典を作っているような話もされていました。日本語の国語辞典のようにアイヌ語の単語をアイヌ語で説明する辞典を作っているんだということでおっしゃっていました。それから太田さんのうちの電話の留守電話アイヌ語でした。日常的にもアイヌ語を使うことにこだわっていましたね。町の食堂に行って、注文するときに、日本語は使わずアイヌ語で、注文をしていたという話を聞いたことがあります。太田さんはですね、アイヌ語ペンクラブにもですね顔を出して、くれたことがあります。流暢なアイヌ語で話されている記録ビデオを見たことがありますが、縦横無尽にアイヌ語が話せる本当に素晴らしいアイヌの方だったなぁと思います。この太田さんの和愛辞典には12,500語もの単語が収録されています。明治以来科学技術や国際化が進み近代化が進む中、アイヌ語は造語されることもなく徐々に使われなくなりました。今日日常生活の中でアイヌ語を使おうとするとかなり不便を感じます。太田さんはご自分で日常生活でアイヌ語を使うために自分なりに造語してきました。この辞典は太田さんの日常実践の中で紡ぎ出された珠玉の語彙集だと言っても過言ではないと思います。900ページに及ぶ辞典を眺めて、具体的にどんな語彙が造語されているのか見てみましょう。パッと見て目につくのはたくさんの外国の国名や地名、動植物の名前です。動植物については分類も配慮して翻訳されています。それからアイスクリームとか外来語もルプシクリームのようにですね、翻訳を試みています。色の名前はアイヌ語には基本白、黒、赤、青緑の4つくらいしかないのですが、色の名前を拡張しようと試みています。それからですね、アイヌ語では大きな数を扱うのがとても難しいのですが、その大きな数の位、例えば、万、億、兆、境界、叙情、交換、正妻、極、豪華者、麻生義内歌、不可思議、無量大数、それぞれの訳語をですね、考えています。 それから20進法とか12進法とかの数学用語もアイヌ語にしています。足し算、掛け算、割り算など計算式の読み方についても要例が載っていますね。それから楕円とかですね、基本的な図形、角や角度についても造語が見られます。科学用語もですね、アイヌ語で表しています。太陽系の惑星の名前や星座、それから酸素、水素などの元素名もあります。それから近代になって、学校教育制度が整ってきたので、アイヌ語には学校関連の語彙がほとんどありませんでした。なので小学校、中学校、音読、黙読、自習とかですね、教室などの学校教育関連の言葉が造語されています。さらに文明の利器である自動車や飛行機、化学兵器、コンピューターなどもですね、アイヌ語で表現されています。それからこの Y 辞典を見ていて、私が太田さんらしいなと思ったことが3点あります。一つは文法用語です。いろいろな外国語を学ぶときに文法用語を理解していると外国語が理解しやすいものですが、30以上もある文法格がなんとこの辞典ではアイヌ語に翻訳されているんですね。これを見ているとスラブ系の言語を10ぐらいはわかると言っておられた語学の達人太田さんらしいなと思いますね。それから2つ目はお役所用語です。裁判所で通訳されていたこともあるので、民事訴訟法とか国家公務員法とか法律関係、お役所関係の訳語も見られます。それから金融関係の用語も見られますね。3つ目は葬儀関係用語です。樹木葬、土葬、長葬、水葬とかの訳語があって、これも葬儀屋さんを営んでいた太田さんらしいなぁと思いますね。こんな言葉の訳語もある、あんな言葉の訳語もある、これを眺めていると本当に、面白いなぁと思いました。太田さんが生前に執筆した Y 辞典が PDF データでネットに公開されています。アイヌ語を学んでいる方はぜひご覧になっていただきたいなと思います。 Y 辞典というキーワードで検索すると見つけられます。タントアナパクノカクイエトゥイマコタンタハンケコタンタ FM ピパウシエチヌワウンコレワパセノポイヤイライケレシネチュシカマレノ FM ピパウシオッタスイウヌカランロタントアナ小松和弘くね。今日のお話はここまでです。遠くの町、近くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
皆さんこんにちは。二風谷小学校だよりのコーナーです。私は二風谷小学校に来ました校長の遠山正史と申します。どうぞよろしくお願いいたします。利尻島で生まれ育ち、その後石狩市、青森県弘前市、厚田村、恵庭市、北広島市、新日高町、二風谷と各地を転々としてきた私にとって、常に人との縁やつながりに支えられ、ここまで来ることができました。いつも人との出会いに感謝し、人との縁をとても大切に思っています。4月1日に二風谷に来て、まだ日は浅いのですが、多くの方とご挨拶をさせていただき、皆さんの笑顔と温かい雰囲気に包まれ、ここに赴任できて本当に良かったと思っています。 二部谷小学校は私を含め4名が新しく赴任しました。アットホームな雰囲気で先生方はやる気と元気に満ち溢れています。職員会議での話し合いや新年度の準備を着々と進め、4月7日に始業式を迎えることができました。残念ながら新1年生がいないため入学式はありませんでしたが、全校児童16名の心と体と考える力をしっかりと育てていきたいと思っています。子どもたちは一つ学年が上がり、新たな気持ちで新年度を迎えているように見えました。人との出会いと希望にあふれる 新年度は1年で最も心がウキウキする瞬間でもあります。地域とともにある学校として皆さんと手を携えて教育活動を進めていきます。どうぞ皆さんご協力をお願いいたします。さて、せっかくの機会ですので、子どもたちの様子や学校のこと、教育に対する私の考えなどをこのコーナーで話をしていければと思っています。今日は二部谷小学校の教育活動を進めていく上での基本姿勢についてお話をしていきます。学校教育を進めていく上での基本姿勢としては、一つ目は先生方みんなで協力して支え合っていくということです。多くの先生がいるわけではありませんので、協力して支え合わなければ学校は成り立ちません。全職員で支え合って頑張っていきます。二つ目は、これまでに実践されてきた教育活動を大切に、より良い活動へつなげていくということです。三つ目は、子どもたちの良さを認め伸ばし成長につなげるということです。子どもたちには考えることを楽しみ、お互いに認め合う中でたくましく育ってほしいと願っています。そして学ぶ中で得られる感動と驚きを味わってほしいと思っています。そうすると人に教えられなくても自分で学び、自分で成長していくことができます。それは義務教育の期間だけではなく、生涯にわたって学び続ける力になります。私は理科に出会い、たくさんの驚きや感動を得ることができ、学ぶということが好きになりました。始業式で子どもたちに化石を見せましたが、自分が感動したり驚いたことは他の人にも味わってほしくなります。いろいろなことを学んでいくと、今度は人に教えたくなってくることがあります。だから私は先生という職業を選んだのかもしれません。二部谷小学校の子どもたちが日々の学習でたくさんの驚きと感動に出会えることを願って、今日の話は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。そして今後もどうぞよろしくお願いいたします。
第264回目の最後のコーナーとなります。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。本日初めて出演いただいた二部谷小学校の校長先生、遠山先生に今回のラジオに出演した感想及び内容について感想がございましたら教えてください。よろしくお願いします。どうぞ。
はい、遠山です。正直とても感動しています。何とも味わったことのない感覚に今包まれているんですけれども、私は先生という職業なので人に教えることを、まあ、職業としているんですけれども、本当にここに赴任してから教えていただくことがたくさんあって、今日の放送でも私の知らないことがたくさんあって、あ、こんなこともあるんだ、あんなこともあるんだっていうことで非常に感動しています。まだまだ知らないことって世の中にはたくさんあるし、それを分かっていくっていうことはとっ ても大切なことだなと思います。子どもたちにも分からないことを分かっていくって楽しいよねなんていう話を自分自身がしてるわけですから、自分が学ばないっていうことはおかしいなって、本当今日つくづく思いました。いや、本当にここにいるっていうことに感動ですし、本当に光栄に思っています。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今日はですね、その小学校だよりの第1回目ということで、初めて唇を切るわけですが、来月以降も引き続きよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。はい。それでは次にですね、植松さんに今日の放送の感想及び、今後の FM ピカウシの抱負などありましたらお願いします。
抱負ですか。
はい。
感想からいきますね。ニュースの中でカラスとアイヌ語辞典の翻訳のお話があったと思うんですけど、私その大学の時にカラスとアイヌ語で論文書こうとして、でも辞書がなくて、辞書なさすぎて北海道一周しやっとこ見つけたっていう経緯があって。
こちら語の辞典を、
はい、日本語とカラフトアイヌ語の辞典ですね。
あ、なるほど。
が本当になくて、一周してやっとこ見つけたっていう経緯があって、
あ、なるほど。
それがこの令和の時代に新たにこう出版されて、手に入りやすくなるっていうのがすっごく嬉しくて、ぜひご購入したい、ご購入って自分で言っちゃった、購入したいなって思います。
はい、はい。はい。ぜひ頑張って購入してください。
はい。
はい。続きまして、札幌から小松先生、今日の内容及び放送の感想をお聞かせください。
はい、今回ですね、遠山校長先生と、またご一緒できて本当に光栄だなと思います。今度もよろしくお願いします。で、私もですね、今日ドブロトボルスキーの辞書のニュースありましたけども、実は来月それを取り上げようかなと思ってまして。
なるほど、そうです
よ。昔ですね、冬に紹介したキーステン、レフチンさんがですね、はいはい、ヨーロッパで復刻版を、はい、出したんですよね。それちょっと買おうかなと思ったんですけど、ちょっと何十万円もするんで買えなくてですね。
ちょっと高かった。
まあ今回日本語で出たのでそれ買って読んでみようかなと思っています。
なるほど。はい。はい。それではですね、今回ニュースを読んでいただいた仙石先生、今日の全体に対する感想、新しい校長先生も赴任して1回目の内容だったんですけど、どうでしょうか。ちょっと一言お願いします。
はい。一緒の学校から、私もついに二部谷にやってまいりましてですね。はい。はい。ラジオがあるんですよって、ぜひ毎月出てくださいねっていうことをお願いしていて、心よく引き受けてくださったので、楽しみにしてます。今日はちょっと緊張気味でしたかね。きっと雰囲気も今日分かったと思うので、これからね、遠山節で楽しい話をこれからしてくださるんじゃないかなと楽しみにしています。
はい、私も期待しております。もう第1回目で聞いてですね、いや感動したって言われたんですよね、ラジオに出てね、
うん、
だから今までラジオ出たことありますかって聞いて、いや出たことありませんということで、まあ実際こうラジオ出るっていうのはなかなか体験できないことなんですよね、
う
ん、で地元でましてこのミニ FM ですけども、うん、ラジオ局があるっていうだけでも情報発信ができるということがありますし、実際二部谷小学校の先生でこの FM ピパウシを体験させてほしいということで一回授業の一環として受け入れたことあるんですよね、
うん、
だからこの FM ピパウシも学校で勉強させる時の何て言うんでしょうか、企業訪問の一環ということでやったこともあるので、今後も何らかの形で対応できればいいかなというふうに思ってます。はい、それではまだちょっと校長先生にマイクを渡したいんですが、今までの感想をいろいろな方から言われてるんですけど、何か言い足りないことあったらまだお願いします。
はい、今まで北海道に住んでいながら、やっぱりこうアイヌの文化のことであったりとか、言葉のことであったりっていうのは、いろいろ耳にする機会はあっても学ぶっていうことっていうのは機会としてはやっぱりなかっ ったのは正直なところなんですね。ちょっとお恥ずかしい話なんですけれども、でもやっぱりこういう機会に恵まれて、いろんな方が携わっていて、それを広めようとしていたり残そうとしているっていうエネルギーをものすごく感じましたので、まあ、その一員として私が、うん、できることは何かなっていうのをとても考えさせられた瞬間だったなと思います。
なるほど、ありがとうございます。今日はですね、本当内容も多岐にわたってたと思うんですよね。ニュースも結構いろいろな内容でしたし、亀井からの紹介コーナーなんかは、おきくりみつれしと言って、地元のアイヌ教室に通っている人が結構これマスターしているやつですよね。
ですから人気ですよね。うん、人気ありますね。
本当。だから、この亀井からっていうのは、例えば上松さん、
はい、
これできましたっけ？大空に描いたボタンってやったことありましたっけ？
ですね、うん、私自身はやったことないんですけど、うん、私もそのカムユカラのその講座みたいなのに参加させていただいた時に、同じそのタイミングでやってらっしゃった方が、あのそのおきくるみつれしを選んでいて、それで耳なじみはやっぱりすごいありますね。
ああ、なるほどね。そしたら結構とっつきやすいというか、こう学びやすいみたいな、そういう感じはありましたか？今日紹介してどうでしょうか？
そうですね、やっぱりその情景がすごい綺麗に描写されているっていうのもありますし、そのやっぱりその特にこれは猿側が出てくるお話なので、うん、やっぱり二豚の方だとか、ビラ取町、日高館内の方だったらすごいあの学びやすいあのものになっているのかなと思います。リズムもすごい綺麗ですし、私はすごい大好きです。
なるほど、はい、ありがとうございました。それではですね、小松先生、
はい、
最後に一言、あの今日の感想も先ほども聞いたんですけどもう一言お願いします。
はい、ですね、あの今あの大きくるみつれ式の話ありましたけど、これからですね、夏になると二豚にであの語り部授業始まりますので、そこでもあのやられますので、ぜひあの二豚にいらっしゃってください。
はい、ありがとうございました。FM ピパウシからのお知らせを千億さんからお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第二日曜日、ビラ取町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページにてポッドキャストで配信しています。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラ取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第264回目の放送もお別れとなります。次回は5月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらいけれ
Pia, 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 Pia Pia, 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 P